マタイの福音書の2章です。1節から12節まで。はい、よろしいでしょうか。はい、ではお読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の宰相たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して地一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇ろうのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上に留まった。その星を見て彼らはこの世もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、流行、持つ薬を贈り物として捧げた。彼らは夢で、ヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。以上でございます。今日は第3アドベントでございまして、来主日はですねクリスマス礼拝となりますけれども、今日は先ほどお見たしましたマタイの福音書の2章1節から12節のところからですね、神様の導きということを共に考えたいと、そのように思わされております。この2章に出てまいります東の方から博士たちがということで、東の方の博士たちでありますけれども、この人たちですけれども、その東の方というのがどこであったかということは詳しく書かれておりませんので、諸説あるわけでございます。ペルシャか、バビロンか、アラビアの方か、エジプトか、さまざま言われているわけですけれども、おそらくではございますが、昔のペルシャもしくはバビロンのあったところではないか、そのように考えられております。特にですね、天文学が非常にこう発達しておりましたバビロンの国が有力ではないかなと、そのように思われます。そして博士たちとありますけれども、ギリシャ語ではマゴスという言葉でございますけれども、このマゴスという言葉にはいくつかの意味がございまして、そしてこのマタイの福音書2章における博士におきまして、一番ふさわしいのは占星術師、星占いですね、ではないかと、そのように思われます。そしてこの人たちは非常にこう身分の高い人たちでございまして、それと同時にお金持ちだったんでしょうね。宝の箱を開けてイエス様に黄金、流行、持つ薬、当時は非常に高価なものでありましたけれども、そういうものをお下げすることができた、そういうものを買うことができたということで、お金持ちだったんだろうと、そのように考えられます。そして星の研究家として星の動きを観察することにより、世の動きを判断していたわけですね。そして時には王にまで進言をして、こういうことが起こりそうです、こういうことが起こるかもしれませんということを伝えるような そういう立場でもあったわけでございます。特にこの博士たちにおきましては、旧約聖書の知識もあったんだろうと、そう思われますね。ですから、特別な星の出現がユダヤ人の王の誕生を告げ知らせるんだ、そのように確信したんだろうということです。そして、このところで、マタイは、一節のところで、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきて、こう言ったと書かれてありまして、この見よという言葉を使うことによって、非常にこの出来事を強調的に語ろうとしておりまして、特にこのマタイは見よという言葉によって何かを強調することを非常に好んでいた人であったわけですが、特にマタイにとりましては、まあ驚きだったこと、強調したかったことは何かと申しますと、異邦人がイエス様のもとへ導かれたということでありました、まあ、ユダヤ人であればキリストの誕生という、まあ、救い主の誕生、メシアの誕生、まあ、キリスト、油注がれたものの誕生が旧約聖書で予言されていて、それを当時の人々が待ち望んでいたわけでございますから、そのようにしてメシア、救い主の誕生ということがまあ知らされたならば、まあ、その方のもとへ行くというのはこれは当然だろうと、まあ、そのように思われますけれども、しかしその生まれた、お生まれになった、誕生した救い主のもとへ導かれたのがですね、この東の方の博士たち、異邦人だったということは、これは驚きだったと、これは特筆すべきだろうと、強調すべきだろうと、そのように考えたんではないか、そう思われるわけです。まあ、そういう中で、クリスマスの出来事というものは、ある意味、ユダヤ人のためだけではない。やはり全人類のための素晴らしい喜びの知らせなんだということを、確かにマタイはそういうところからも証しをしているということです。先週、この同じマタイの福音書の1章の21節のところで、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですというところからですね、その御言葉を共に見させていただき、直接的にはもちろんご自分の民というのはユダヤ人のことを指しているんだろうと、そう考えられますけれども、しかしユダヤ人もイエス・キリストを通して罪から救われなければならない、そういう者たちでありましたけれども、それと同時に異邦人もまた同じように罪から救われなければならない、救い主を必要としているということについては何ら変わりがなかったということですよね。ユダヤ人とか異邦人とかそういうことに関係なく、全人類が神の御前に罪人であって、罪からの救いを必要としているということです。ですからユダヤのベツレヘムにお生まれになったお方、救い主、罪からの救い主、イエス・キリストはですね、ご自分の民であるユダヤ人を救うと同時に、異邦人をも救うお方として、全人類の救い主となられるためにお生まれになり、そして人として生きられ、十字架におかかりになり苦しみ、血を流し、命を捨てられたということです。そのようにしてユダヤ人も異邦人も含めて、イエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じる者は、すべて神の民とされる。御国に属する者とされる。すべて御国の民として、神が選ばれた一人一人である、そのようにも言えるわけです。そういう意味で 異邦人である東の方の博士たちも導かれてきた。そして私たち一人一人もまた神の目から見れば異邦人でありましたけれども、罪から救われるために神によって導かれた一人一人であったということであります。そしてここで彼らをイエス様のもとへ導いたのが神ご自身であったということですね。2節のところでございますけれども、彼らは私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたと、そのように言っております。ここでこの東の方の博士たちを導いた星について、まあ、古くからさまざまな天文学的な説明がなされてまいりました。ほうき星と呼ばれる彗星なんだとか、また木星と土星が魚座の中で一列に並んだとかですね、あとハレー彗星じゃないかとかで、とかですね、あと恒星の爆発によるすさまじい光が発せられたんだとかですね、もういろいろな説明がなされたわけです。まあ、実際どれなのかっていうのはよく分かっていないわけですけれども、まあ、いずれにしても通常とは異なる不思議なことが起こったことはこれ間違いないわけでございまして、そしてそのことを通して博士たちはユダヤまで来たわけですけれども、しかしその背後には神様がそのような天体の動きに働きかけて博士たちをこのユダヤへとイエス様のもとへと導かれたということであります。そして私はこのところに神様の大いなる導きを感じるわけです。神様はこの天と地にあるすべてのものをお作りになりました。そして神様はその作られたすべてのものを今も治めていらっしゃる、ご支配していらっしゃるということですけれども、その中にあって神様はさまざまなものを用いてすべての人を導かれるということです。そして私たちもまた神様の不思議な導きによってこの博士たちのようにイエス様のもとへ導かれました。まあ、例えば自分の家のポストに、まあ、教会の案内が入っていたので、まあ、教会に来ましたという方も、まあ、いらっしゃるでしょう。また自分の友人の中にクリスチャンの友達がいて、その友達に誘われて来ましたと、そういう方もいらっしゃるでしょう。あなた信じないと地獄に行くよって言われて、まあ、教会に来たという方もですね、まあ、いらっしゃるわけでございましてですね、もうこれは大変なことになったと思いますよね。まあ、そういう方もいらっしゃるわけです。それも神様はやっぱり用いられて導かれたということですよね。そして、自分の、まあ、夫であったり妻がクリスチャンなので、まあ、教会に来ましたという方もいらっしゃるでしょうし、自分はクリスチャン家庭に生まれたので、まあ、本当子供の頃から教会に来てましたという人もまあいらっしゃるでしょうし、まあ、いずれにいたしましてもさまざまな導かれ方で教会に来たわけですが、神様はそのようにしてやはりすべてのものを用いて私たちを導かれたということです。まあ、もちろん私たちはいや自分で教会に行きたいと思って来たんです、またキリスト教がいいと思って信じたんだ、まあ、そう思っていらっしゃるでしょう。しかし私たちが決して忘れてはならないことは、そのような導きの背後にやはり神様がいらっしゃったということで、神様を抜きにはやはり考えられないということです。神様がそのようにクリスチャンの友人を用いられた、ポストに入っていた教官の名を用いられた、クリスチャンである夫や妻、家族を神様が用いられて、そのように 救いへと私たちを導いてくださった、イエス様のもとへと導いてくださったということであります。そして9節をご覧いただきたいと思いますが、するとよ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。彼らはそれを見て、この縁もなく喜んだ。そして幼子イエスを礼拝し、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたということであります。当時はこの黄金、乳香、もつ薬というものは、とても高価なものでありましたけれども、惜しげもなくイエス様にそれを捧げました。そのうち私たちも、イエス様にお会いできたこと、救いに預かったこと、そのようにして神様ご自身が導いてくださったことを心から喜び、そしてイエス・キリストを主としてひれ伏し礼拝し、そしてイエス様に惜しまず全てをお捧げする、自分自身をもお捧げするものへと変えられたということであります。そして神の導きを信じ、さまざまな形で神様が導かれることを信じて私たちも歩んでいるわけです。救いに導かれた後はもうどうぞ自由にしてくださいって言って神様が手を離されるのではなくて、救いへと導かれた私たちを今度は神様ご自身が最後まで共にいて導いてくださる、まさにインマネル、神が私たちと共におられる、そういう人生へと私たちが導かれた、共におられるそのインマネロの神が私たちを生涯導き続けてくださるということでございますが、そういう中で私もそのようにして神様を知る前は、神様を信じる前には、全てのことがある意味こう運命的なものであったり、また偶然にいろんなことが起こった、そういうところで片付けていた、そのように考えていたわけでございます。何か良いことがあると、ああやれやれ運が良かったとかですね、何か悪いことが起こると、ああ運が悪かったな、ついてないなとかですね、そういうふうなことを考え、またある意味全てがたまたまこういうことが起こったとかですね、偶然のこととして考えていたわけであります。ですから、当然将来のことはよくわからない。そう考えたときに、非常にこう不安になるわけです。心配になるわけです。この後どうなるんだろうか。そして、良いことが起こればいいんだけれども、さらに悪いことが起こったらどうしようか、最悪の結果になったらどうしようか、そういうふうにいろいろ考えて、落ち着かなかったりするわけです。それは多くの人たちが神を信じていない、多くの人たちがそうなんだろうと思うわけです。私が例外とか言うわけではなくて、おそらく神を信じていない人はそうなんだろうと私も思います。ですから多くの人たちが無神論者と言いつつも神社仏閣に出かけて行ってお参りをしたりするわけですよね。ある意味、神頼みと申しましょうか。で、ある方がですね、おっしゃっていたのは、私はちょっと見たことないんですけれども、府中街道の中、お地蔵さんがダーッと並んでるんだそうですね。で、それはある意味交通安全のために並べられているんだそうです。それで今でもお地蔵さんのお世話をするっていうんでしょうか、着物着せたりですね、あとお供え物したりですね、いろいろお世話をする人がいらっしゃるんだという話を、されていてですね、やっぱり信じてるわけですよね。交通事故が起こらないように、交通事故が起こったら大変なことになる。で、まさかですね、お地蔵さんが助けてくれるとは思ってないのかもしれないんですけれども、やはり交通事故が起こったら大変だ、交通事故が起こったらどうしようか、そういう不安な気持ちの中で、お地蔵さんに助けを求めるというんでしょうか、そういう気持ちも出てくるんだろうということですよね。 まあ、それと同時に、まあ、自分の思い通りにいかなければ、やはり自分が置かれている状況であったり、まあ、また環境のせいにしたりするわけです。そして何か環境を変えれば、自分も変わるような、そういう気持ちに、まあ、なったりもするんでしょう。まあ、そういう中で、時には周りのせいにして自分を正当化しようとしたりする。私たちは自分が悪いとはなかなか認めないわけです。まあ、これが人の罪の性質であり、そして私たちは不平や不満を言い、そして自分の苛立ちをいろんなところにぶちまけ、そして不満を解消しようとするということはないだろうか。しかしそれは虚しさの上乗りであって何の解消にもなりません。しかし私たちは神がおられるということ、そしてその私たちは信じている神、その実際にいらっしゃるお方は生きておられて、そして御心のままに私たちを導いてくださる神なんだということを私たちは信じています。そのようにして私たちが神の導き、生きていらっしゃる神様が、きちんと存在していらっしゃる神様が、私たちを間違いなく確かに導いていらっしゃるということを信じられたその時から、私たち一人一人は以前に縛られていた運命論のようなものであったり、また全てを偶然と片付けて、そういうところで不安になったり心配になったり恐れたりというところから解放されているということです。そして自分の身の回りで起こるさまざまな出来事においても、そこにも全て神様の導きがある、そのように信じることができ、そして神様が許されたことの中で全てのことが起こっている、私たちは信じることができるようにされております。まあ、もちろん神様を信じたからといって急に将来のことが次から次から分かるわけではない。神様を信じれば明日こんなことが起こります、1年先にはこんなことが起こる、10年先にはこんなことが起こる、それが次から次から分かるわけではもちろんありません。やはり将来のことは分からない。そういう中で時には不安になったり心配になったり恐れる気持ちももちろん出てまいります。またクリスチャンになれば急に感情がなくなるわけではありませんので、例えば急に耐えられないような悲しい出来事が起これば、悲しみはもちろん私たちのうちには出てまいります。そしてなぜ私にこんなことが起こるんだろうか、そのように思う気持ちも当然出てくるでしょうし、神様どうしていつまで私がこのようなことに耐えなければならないんだろうか、神様どうして私にこんなことが起こるんですか、そう思えるようなことも当然私たちの心には出てまいります。しかしその中にあって私たちが神様の導き、神様が私を導いてくださっているんだということを信じられたときに、神様に全てをお委ねし、そしてその中にある平安を私たちは時には経験することができます。ある障害を持っているお子様を持っていらっしゃった終わりのクリスチャンのお母様が、最初はなぜ自分の子供がこんな重い障害を持って生まれてきたんだろうか、そう思っていたというんですね。しかしある時にそのお母様、彼女は 気がつかされたことは、あの方のお子さんではない、この方のお子さんでもない、私だったんだということに気がついた。本当にそのように思えた。そしてその時に彼女は神の導きということを本当に深く思わされて、そして全てを神様にお委ねしよう、この重い障害を持っているこの子も神様にお委ねしていこう、そういう気持ちになることができた、そのように証ししておられました。そして導きの中で私たちは信仰によって神様の愛を知ります。一歩一歩神様が導かれる中で、さまざまなものを通して神様が導かれる中で、神様は確かに愛を持って私たちを導いてくださるんだということを知るわけです。本当に罪を犯して心の中に罪の重荷がのしかかる中にあっても、こんな罪深いこの私も、こんな弱い私も、確かに神様は愛してくださって、そのことを知り、そして深い悲しみの中で、どうして自分が、どうして自分の身にこんなことが、またいつまでこんなことが続くのか、そう思って悲しんだり悩んだり、そういう辛さに押し潰されるようになっている自分をも、確かに神様は愛してくださっている。将来のことが不安で、これからどうしようか、どう生きていいのかわからない、そのように悩んでいるこのものをも、神様は確かに愛してくださっている。そういう一つ一つの人生のその場面場面においても、導きの中で確かに私たちは神様の愛を知ることができるわけです。神様の導きによって保守を通し博士たちはイエス・キリストに出会いました。幼子キリストに出会い、十節ではこの世もなく喜んだとありますように、この世もない喜びを彼らは経験しました。私たちもそのようにして導きの中で、辛い状況の中にあっても、苦しい状況の中にあっても、どうしていいかわからない中にあっても、信仰による喜び、神の導きを通しての喜びをも経験することができます。どんな中にあっても、確かに御子イエス・キリストをこの地上にお使わしになり、私たちの罪のために十字架にかけるほどに私たちのことを愛してくださった、その愛を通して確かに私たちは愛されていることを確信することができ、その神様の愛を通しての喜び、それを私たちは知ることができるわけです。そして博士たちが母マリアと共にいる幼子を見ひれ伏して礼拝したとありますように、私たちはこのイエス・キリストをひれ伏して礼拝し、全てを捧げし、そして自らをこの方の御前に捧げ続けてまいります。それと同時に、今度イエス様がいつの日にか、いつかは分かりませんけれども、再臨されたその時に、私たちは共に心からほふられた子羊であるイエス様を褒めたたえ、その方を私たちは共に礼拝する時が来る。その時こそがまさにこの上ない喜びの時であり、その時に私たちはこんな小さな、取りに足らない罪人の私をも顧みてくださって本当に愛してくださった、そのお方が いらっしゃったということを目の当たりにしながら、喜びと感謝を持ってその方を心から褒めたたえる、その時が来るということです。その時まで間違いなく神様は私たち一人一人を導いてくださる。救いに導いてくださったお方は私たちの信仰生涯、私たちの人生をも導かれるお方なんだ。そのことをもう一度今日共に覚えたいと思わされます。お祈りをいたしましょう。天のお父様、御言葉を心から感謝をいたします。星を通してあなたご自身はその星をも用いて東の方の博士たちをイエス様のもとへと導かれました。そのようにして私たちもさまざまなものが用いられて、そしてイエス様に出会うことができ、そしてイエス・キリストにある救いを経験したものでございますが、しかしそのようにして救いへと導かれた私たちは、神様あなたご自身は最後まで見捨てることなく、最後まで自らの真実を持って私たちの生涯を導かれるお方であることを信じ、心から感謝をいたします。私たちの人生、信仰を持った後もさまざまなことがございました。またこれから何が起こるか分かりませんが、しかしその中にあっても確かにあなたは愛の御手を持って私ども一人一人を導いたお方であることを信じて、心からありがとうございます。どうかこれからも私たちを愛を持ってお導きください。そしてどうぞあなたご自身の導きの中で、どうぞイエス・キリストに、救い主に出会う方々がさらに起こされ、あなたの導きの中で人生を送る方がさらに起こされますように、この東の方の博士たちのように、どうぞイエス様に出会ってこの上なく喜び、そしてイエス様を礼拝し、イエス様にお捧げすることを喜びとする方がさらに起こされますように、神様が顧みと助けをお与えくださいますように。そしてどうか共にイエス様の現れを待ち望む、そしてもう一度来られたイエス様を共に礼拝し賛美する方々が与えられますように、神様がどうか豊かにお覚えくださいますようお願いいたします。語ったものは小さなとろに足らないものでありました。足らざるところにない、どうぞ語った御言葉を一人一人のうちで命の御言葉としてくださいますように、お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。